こんにちは。レガシープロジェクト改善シリーズ、ドメインを純粋に保つ、今回がいよいよ第3回完結編となります。
はい。
前回まではイシューステータス、まあ課題の状態とか、あとはイシュープライオリティ、優先度ですね。こういうコードの中に埋もれがちなビジネスの大事な概念をですね、ドメイン層っていう場所に救出してきましたよね。
ええ、そうでしたね。ビジネスの中心的なルールを置くべき場所にきちんと分けたと。
で、今回はその残る課題だったコントローラー内の検索処理。
そうです。イシューコントローラー .php のサーチメソッドですね。ここに注目します。
ここに潜んでるビジネス概念を探して整理していくと。
ええ。一見すると、まあ、技術的な処理の塊に見えちゃうんですけど、ここからどうビジネスに関する概念を見つけて、どこに置くのがいいのか。
単に抽出するだけじゃなくて？
そうなんです。そこからさらに、これは本当にドメインに入れるべきなのかっていう、その見極めですね。ここが今回の、まあ、革新かなと思います。
なるほど。今回も PHP のコード例ですけど、考え方自体は他の言語とかプロジェクトにも応用できますよね。
もちろんです。普遍的な考え方だと思います。
では、早速、サーチメソッドのコードをちょっと見ていきましょうか。
はい。
まず、リクエストから検索キーワードの Q を取得しますね。
ええ。
で、全角スペースを半角に変換して、これはよくやりますね。
やりますね。
スペースでキーワードを分割して配列にする。
ふむふむ。
それからデータベースクエリの準備に入って、キーワードごとに like 検索の条件を追加していく。エスケープ処理もここでやっています。
なるほど。SQL インジェクション対策ですね。
ですね。で、取得するフィールドを指定します。ID とかサマリーとかデッドラインとかですね。
はい。
最後に1ページあたり3件でページネーションして、ビュー、つまり画面を返すと、こういう流れです。
なるほど。一連の処理が見えました。さて、この中でどれがビジネス概念、あるいはビジネス上の決定事項と言えるでしょうかね。
そうですね。キーワードの取得とか整形ってどうでしょう。
そこはまあ HTTP リクエストの処理の一部ですよね。ウェブアプリでは一般的な作法とも言えるかなと。
ですね。
なので、これはドメインの外、例えばサーチイシューみたいなリクエスト処理を担当するクラス、ララベルでいうフォームリクエストとか、そういうところに任せるのが自然かなと思います。
なるほど。じゃあ like 検索のエスケープ処理は、
あれはもう完全にデータベース依存の技術的な話ですよね。
ですね。 MySQL 使ってるからとか、そういうレベルの話。
ええ。なので、これもドメイン層に入れるべきではない。 MySQL ヘルパーみたいなデータベース操作を助けるヘルパークラスに分離するのが適切でしょうね。
ふむふむ。じゃあ残るのは、
注目すべきは取得するフィールドのリスト、 ID、サマリーなどと、1ページあたりの表示件数、今回は3件でしたね。
ああ、そこですか。
ええ。これらはユーザーが直接目にする部分じゃないですか。画面に何を表示して一度に何件見せるか、これはビジネスサイド、あるいはプロダクトオーナーが決めた仕様と捉えることができますよね。
なるほど。言われてみれば確かにそうですね。技術的な都合というよりは、どう見せたいかという話。
そういうことです。
ただですね、フィールドリストと表示件数だけだと、かなりこう小さいルールじゃないですか。
ええ、そうですね。
これをわざわざドメイン層に入れる必要があるのかどうか。あの YAGNI 原則ってありますよね。今必要ないものは作らない。
はいはい。 You ain't gonna need it。
それに従えば、まあコントローラーに置いたままでもいいんじゃないかとも思えるんですが。
鋭いですね。それは非常に重要な視点だと思います。現状だけ、今この瞬間だけを見れば、コントローラーにあっても大きな問題はないかもしれません。
ですよね。
ええ。しかし、少し将来を想像してみましょうか。やっぱり表示件数を10件にしてほしいとか。
ああ、ありそうですね。
ユーザー種別によって表示項目を変えたいとか、ユーザー自身が表示項目を選べるようにしたいとか。
なるほどなるほど。
そういう要望って結構出てくる可能性が、じゃないですか。
確かに。
そう考えると、これらを例えば課題一覧の表示セッティング、まあクラス名で言うとイッシューリストセッティングスみたいな、そういうビジネス概念としてドメイン層に定義しておく価値が出てくると。
将来の変更に備えるという意味合いが強いわけですね。
そうです。ビジネスルールを明確にコード上で表現できるという利点もありますしね。これよくある落とし穴で、こういうちょっとした仕様が技術的なコードの中に埋もれちゃうと、後で変更するのがすごく大変になったりするんですよ。
確かに。どこを変えればいいかわからなくなったり。
ええ。だから将来を見せるとドメインに送り身が出てくると考えられますね。
なるほど。納得しました。じゃあこのイッシューリストセッティングスをドメイン層に実装していきましょうか。
はい。
ここでもやっぱりテスト駆動開発 TTD が役立ちますよね。
そうですね。まずテストを書くのがいいでしょう。
settingstest.php というテストファイルを作って、フィールドリストをちゃんと返すことと、ページあたり件数、今は3ですけど、それを返すことを確認するテストを書きます。
シンプルなテストですね。
で、このテストが通るように、ドメインに一周にリストという名前空間の下に settings.php を実装すると。
ええ。これでテストによって動作が保証されたビジネス来年がドメイン層にきちんと配置されたことになります。
そしてさっきドメイン外と判断したものは、それぞれ適切な場所に移動させるんですね。
そうです。キーワード取得ロジックは searchissue.php、 つまりフォームリクエストへ、 SQL のエスケープ処理は mysqlhelper.php へと。
それぞれ役割分担が明確になりますね。
はい。
で、これらの新しく作ったセッティングスとか searchissue、 mysqlhelper を使うように、コントローラー issue コントローラー .php のインデックスとサーチメソッドを修正すると。
どうなりました？
いや、見違えるようにすっきりしましたね。以前はごちゃごちゃしてた検索処理が、それぞれのクラスを呼び出すだけみたいな形に整理されました。
それは素晴らしい。コントローラーの責務がリクエストを受け取って、適切な処理を呼び出してレスポンスを返すという本来のものに近づいたわけですね。
まさに。
ここで今回の深掘りを通して改めて強調したい重要な学びがあるんです。
おお、何でしょう？
それはですね、抽出したものを何でもかんでもドメイン層に入れればよいってもんじゃない。
ということですか？
ああ、なるほど。
その抽出したものが本当にビジネスの中核となるルールなのか、それともインフラ、つまり HTTP リクエスト処理とかデータベース操作みたいな技術的な都合から来るものなのか、その見極めが大事だと。
ええ。この見極めこそがドメインを純粋に保つためのまさに鍵なんです。技術的な詳細とビジネスの本質的なルールをきちんと分ける。これが重要です。
なるほどな。全3回を通して、レガシーなコードの中からビジネス概念を見つけ出して、それをテストで保護しながらドメイン層へ整理していくというプロセスを見てきました。
ええ。このように一気に大規模なアーキテクチャ変更をするんじゃなくて、段階的にでも着実にビジネスの核心部分を純粋に保っていく。
うんうん。
こうすることでシステム全体の健全性を高めることができますし、将来の変化にも強い価値のあるソフトウェア資産を育てていけるんですね。
フレームワークを移行したいみたいな時にも役立ちそうですね。
まさにドメイン部分が純粋に保たれていれば、そこはフレームワークに依存しない本当に価値のある部分ですから、移行の際の大きな助けになるはずです。
今回扱った検索機能みたいに、一見するとただの技術的なコードの塊に見えても、実はどの項目を何件表示するかみたいなビジネスの意思決定が隠れているっていうのは面白い発見でしたね。
そうなんですよ。意外とそういう部分って多いんですよね。ですから、もしかしたらこれを聞いているあなたの関わっているプロジェクトのコードの中にも、まだ気づかれていないビジネスルールがひっそりと隠れているかもしれません。
探してみると面白いかもしれないですね。
ええ、それを探してみることはコードへの理解をより一層深めて、次なる改善への扉を開く良いきっかけになるかもしれませんね。
なるほど。自分のコードを見直すきっかけにもなりそうです。
そうなれば嬉しいですね。
はい、それでは今回の深掘りはここまでとしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。